どうぞ黙示録13章をお開きください。今日13章の1節のところから見ていくんですが、12章の18節、こういうと新改訳の第2版を持ってらっしゃる皆さんは確かにその18節があるんですが、第3版を持ってらっしゃる方は18節がありません。で、皆さん新改訳聖書の欄外をご覧いただくと、違本には私は立った年13の1に入れるというような説明が記されています。つまり何を言っているかというと、写本の中にこれが記されているものとそうでないものがあるということです。2章の18節をご覧いただきますと、そして彼は海辺の砂の上に立ったと。この彼とは誰なのかと文脈を見ると、これは竜、つまりサタンの話です。そこで何が言われているのか、一つ言えることは、12章と13章、非常にこれは関連したものであると。レオン・モリスという神学者はこの海辺の砂の上に立ったと、これに関してこんな説明を加えています。竜自身が光景をじっと見つめているものである。12章は我々見てきました。さまざまな竜、このサタンの行動が記されていました。そのサタンがじっと光景を見ている様子、この13章に記されているさまざまな出来事も実はサタンが関係していること、そのことを私たちに教えてくれています。天での戦いの場所を失い、自分の再起が近いことを悟ったサタンは、この世において最後のあがきをもって、これまで以上に危害を、また迫害をもたらそうと努めるわけです。サタンはこの世の神として、創造主なる誠の神に自らが逆らい続けるだけでなく、すべての人間が同様に逆らい続けることを望んで誘惑を与え続けている。この今から私たちが見ていく13章というのは、非常にこの黙示録の中でも非常に中心的なところです。バークレーはこの13章に関してこんな説明を加えています。地上に災害をもたらすために、その権限を2つの獣に移譲する。この2つの獣がこの章の主役である。サタンはこの獣を自分の代行者とし、これを通して地上に邪悪な働きをしようとしていると。確かに13章を見ると、2つの2匹の獣が出てきます。1匹はこの海の中から、もう1匹は11節にあるように地から登ってくるって。この2匹の獣というのがこの13章の中の中心的な教えです。なぜこの2匹の獣が出ているか、今バークレーが言ったように、この2匹の獣を用いてサタンは彼自身の計画をなそうとしているんだということです。12章もそうでした。そしてこの13章もサタンは自分の計画をなそう、そして神の計画を何とか台無しにしようと働いている様子がここに記されているわけです。ですからご一緒にこの13章の御言葉を見てまいりましょう。まず最初に、また私は見たと記されています。ヨハネが新たな幻を見たことが最初に記されています。どんな幻であったのかご覧ください。海から一匹の獣が登ってきたと。海から一匹の獣が登ってきている。この登ってきたというこの海とは一体何の話なのかです。もう私たちはこの獣というのが象徴だということを何度も見てきました。そのことからもこの海というのもきっと象徴ではないのかと、そう私たちは思うわけですが、この海に関してジョン・ウォルバード先生はよく知られている2つの説を挙げています。これが一般的に海に関して 信じられている説です。どんな説なのか紹介しますね。オーバー先生のその言葉を使うと、この海とは大群衆であるという、つまりこの獣はこの世の異邦人の勢力の中から起こってきたことを意味していると取られていると。この海っていうのは大群衆である。しかもこの世の異邦人の勢力の中からこの獣が出てきた、それを表しているんだと、こういう説です。もう一つは、これは海ですから地中海の話であろうというわけです。獣は地中海の地域から出てくることを指していると取る説。おそらく獣は異邦人であるという点と地中海の地域から出てくるという点において両者とも正しいであろうと、ジョン・オルバス先生はそのように言います。今あえてそのことを言ったのは、こういう説が存在しているということを皆さんにご紹介したんです。今度私たちの解釈です。確かにこの黙示録の17章の15節を見ていただきますと、今見てきたようなこの海というのが大群衆であった異邦人国家を象徴しているように思えますというのは15節にこうあります。御使いはまた私に言った、あなたが見た水、すなわち陰婦が座っているところは諸々の民族、群衆、国民、国語ですと。このことから、そのこの世のさまざまな国家、さまざまな国々、そういったことを指しているように確かに見ることはできるんです。しかしまず最初の見たように、この海っていうのは文字通りの海ではありません。その理由は最初でもお話ししました。象徴を持ってヨハネが語っているからです。でこの獣が登ってくるということなんですけれども、実は初めて出てきたんじゃなくて、もうすでに黙示録の11章の中にそのような表現がありました。思い出してくださいます。11章の7節のところに、そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣がと記されている。また17章の8節のところにも同じように獣が登ってくる様子が書かれています。17章の8節、あなたの見た獣は昔いたが今はいません、しかしやがて底知れぬところから登ってきますと。ですから今まで私たちがこう見てきたように、これはその大群衆、異邦人のその勢力の中から出てくるんじゃないかとか、地中海のその地域から、その沿岸の場所から出てくるんじゃないかと、確かにそういう説はあるんですけれども、今私たちがこうしてこの御言葉を見たときに、この獣っていうのはその底知れぬところから上がってくるって、そのように記されているところから、この海というのはおそらく底知れぬところであろう。で、底知れぬところって皆さん思い出してくださいます。すべての悪霊ではありませんが、罪を犯した特別なこの悪霊たちが閉じ込められているところ、そこがこの底知れぬところだったでしょ。またこの底知れぬところっていうのは、悪とかまた悪霊たちの力の源であると言われています。これはもうすでに私たちが11章の時に学んできたことです。でこういった結論を引き出す理由っていうのは、実はレオ・モーリス先生が言うように、古代世界において悪はしばしば海と結びつけられてるっていうんです。古代世界において悪と海とが結びついてる。そしてこのようにテキストを見たとき、見事を見たときに、この獣というのはこのように底知れぬところから、罪を犯した悪霊たちがまだ閉じ込められているようなところから、そういうところからこの獣が上がってくると、そのように見て取ることができるわけです。ですから海というのはおそらくここでは底知れぬところを指しているんでしょう。じゃあそこから上がってくるこの 一匹の獣について考えてみましょう。実はこのことも我々は黙示録の11章の中ですでに学んだところです。先ほどから見ている11章の7節のところ、彼らが証しを終えると底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち彼らを殺す。覚えてます？2人の証し人が出て行ってイエス・キリストの福音を語るって。この2人の商人を殺すのがこの底知れぬところから登ってきた獣であるということを我々もすでに見てきました。そこでこの獣とは一体誰なのか、これを皆さんに思い出していただきたいんですが、これはもうすでに私たちは偽キリストの話であるということを見てきました。11章の7節のところから、この獣っていうのは世界のリーダーとして力を持っている存在、偽キリストです。でこの13章の今日のテキストを見ていただきますと、この獣に関してより詳細な説明がなされています。一節見てください。また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。これには10本の角と7つの頭とがあった。その角には塔の冠があり、その頭には神を汚す名があったと。でまず皆さんに気づいていただきたいのは、この獣に関する説明ですけれども、非常にサタンと類似しているということです。12章の3節をもう一度見ていただくと、そこにサタンがどのような存在であるかということが説明されていました。別の印が天に現れた、身を大きな赤い竜である、サタンですよね。7つの頭と10本の角とを持ち、その頭は7つの冠をかぶっていたって。お気づきになりました？7つの頭と10本の角を持ってるって。今この獣に関してその説明がなされてました。13章の一節に、この獣も10本の角を持ってて7つの頭があるって。大変似通ってますでしょ皆さん。そこでレオン・モーリス先生はこの獣とサタンに関してこう言ってます。彼はサタンと同様に10本の角と7つの頭を持つ。両者とも同じ外見である。すなわち地上に見られる悪は悪魔のコピーに過ぎない。今私たちが見てきたのは非常にその獣とサタンが類似してるって、ね、そこでサタンが神に逆らい続けるものであるように、この獣も同じ働きをなすということです。そしてもう一つ言えることは、皆さんね、この底知れぬところから登ってくるこの獣、偽キリストですけれども、彼は悪魔また悪霊たちの力を受けて働きをなす、そんな存在だということですね。これは後で我々また見ていきます。ぜひ覚えてください。この人物というのは大変な力を持っています。でこの後13章の中を見ていくと、大変な力を持っている。それゆえにこの偽キリストは多くの人々を惑わし、彼自身を人々が崇拝するようになっていく様子が書かれています。そのような力、サタンと関係しているって、サタンから与えられているということです。ですからこの確かにこの一節を見たときに、この獣と偽キリストとサタンとの類似点を見るんですが、同時に相違点もあります。その相違点を見るときに、この獣がサタン自身ではないということを意味するわけです。で相違点は一体どこにあるかというと、先ほど我々12章の3節を見たときに、サタンは7つの頭と10本の角を持って、その頭に7つの冠があったという話。13章を見ていただきますと、10本の角と7つの頭があると。ここはいいんです。その後見ていただきますと、角に塔の冠があってと。サタンのところで7つの頭に7つの冠をかぶっている。この獣は塔の冠があり、 角があって、その10本の角に10本の冠があったということが記されています。冠をかぶっているのは角であって頭じゃありません。一体じゃあこれは何を意味しているのかって、聖書においてこの角というのは強さであったり力を象徴しています。強さであったり力です。ですからこの12章の一節のところで10本の角がこのように出てきてますけど、何を言ってるかっていうと、偽キリストのもとでこの働く支配する10人の王たちのその偉大な力を表しているんです。実はこのことは黙示録の12章の3節のところで私たちも学んだんですけれども、またダニエル書の7章の24節のところにも10本の角はこの国から立つ10人の王であると、このようにも記されています。ですからぜひ皆さんの頭に入れていただきたいのは、偽キリストがいてそのもとに10人の王たちがいるということです。その王たちが大変な力を持っている、そのことをこの13章の一節が私たちに教えてくれるわけです。ちょっと皆さんに今紹介したダニエル書の7章の24節なんですが、このようにその後続いているところ、そこをちょっと注目いただきたいんですが、10人の王の後、その後に彼らの後にもう一人の王が立つと書いてます。10人の王様がいるんですけど、そこにもう一人の王が出てくるという話があります。彼は先の者たちと異なり3人の王を打ち倒す。これがダニエルの7章の24節。またダニエルの7章の8節を見ると、私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたと。その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれたことが書かれています。誰の話なのか、これが偽キリストそのものの話です。この一人の王、ダニエルの7章の24節、またダニエルの7章の8節の小さな角、どちらも偽キリストの話をするわけです。この偽キリスト、さっきから見ているように大変このサタンと類似しています。レオ・モーリス先生は、獣はサタンと密接に結ばれ、実に受肉した悪のような存在である、まさにサタンが肉体を持ってきたようなそういう存在であると、大変な悪をなす存在だというんです。だからこの13章の一節の最後のところに、その頭には神を汚す名があったと。この偽キリストがこのように使わされてくる、何をしたいのかって、神の計画にことごとく反対するためです。神の計画がこの地上でなされること、それを何とか阻止しようとします。ですから当然彼の頭には神を汚す名があったと。そのような存在ですもの。ただ神の名を汚したのはこの人物だけじゃない。実は頭という言葉をご覧いただきますと、もう我々すでに見てきたように7つの頭が存在する。この一節のところに記されていますよね。何であったか覚えてます？皆さん。これまでに存在した7つの王国の話だったでしょ。エジプトがあり、アッシリアがあり、バビロンがあり、メドペルシャが存在し、ギリシャが存在し、そしてローマ。ここまで6つあります。そして7つ目のその帝国、王国というのは、この偽キリストが築くものです。最後の偽キリストによる帝国、実はこれは17章の9節のところから出てくる話ですけれども、どれを見てもそれぞれの帝国はみんな神の名を汚すものでした。もちろん確かにその中にあって神がある人々に働かれて、そして神の偉大さを示したそういうことはありました。でも基本的に、例えばエジプトを見てもイスラエルにことごとく逆らってきた。ですから確かにこの13章の一節が言うように、このような頭はことごとく神に逆らった。 そして最後のこの7つ目のこの頭、この王国、この帝国、これも同じように大変な神に対して悪を行う、神に逆らうものであるということ、そのことを見て取ることができます。マカ先生が面白い表現を使っています。このヨハネの幻ですけれども、竜であるサタンはこの偽キリストを呼び寄せるって、それが海から一匹の獣が登ってきたと描写されていることだって。ですからこの一節に記されていることっていうのは、サタン自身がその底知れぬ穴の中から、底知れぬところからこの獣を呼び出すって、大変な存在が呼び出されてくるんです。そして大変なことがこの地上に起こるということです。ですからまず私たちはこの一匹の獣っていうのを覚えるときに、この一匹の獣っていうのは偽キリストであるということが言えます。同時にこの獣というのはローマ帝国を指しているとも言われます。先ほどから何度も紹介している奈良神学校の初代、奈良神学校の学長でもあったジョン・ワルバス先生は、この獣がローマ帝国の再来を指していると、このように説明します。ローマ帝国の再来って。なぜそうなのか、彼が挙げる理由を聞いてくださいます。その理由っていうのは、この黙示録の表現がダニエルの7章の 7節から8節、および黙示録12章3節と17章3節7節に見られるものと類似しているということを挙げています。説明します。どういうことなのか、皆さんは今黙示録の13章を見てくださっているから、2節の見事は見てくださいます。動物が出てきますでしょ。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。豹がいて、熊がいて、そして獅子、ライオンがいますでしょ。その3つの動物が記されている。ちょっと旧約聖書のダニエル書の7章を見てください。7章の3節のところから、ちょっと2節から読みしますが、ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、突然天の四方の風が大海をかきたて、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた。四節、第一のものは獅子のようでって。ほら、ライオンが出てきましたでしょ。五節、また突然熊に似た他の第二の獣が現れた。第二は熊であると記されています。そして6節、この後見ているとまた突然豹のような他の獣が現れた。今私たちが黙示録の中で3つの動物を見てきましたが、このダニエルの7章のところにその同じ動物が描かれてますでしょ。この第一の獣、獅子のようでと、ライオンと書かれています。またこの4節をご覧いただくと、獅子のようでワシの翼をつけていたと。ライオンとワシ、これはバビロンを指しています。そして実際にバビロンのその旗にはこの称号、このサインが記されています。二つ目のクマですけれども、クマっていうのはメドペルシャを指しています。三つ目のヒョウっていうのは、あの俊敏に動くところからアレキサンダー大王が世界を征服していった、まさにギリシャを指しているわけです。そして第4の獣に関しては7節のところに出てきますけれども、それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけたと。こんなふうにダニエルの7章の7節が記されているように、この象徴はローマの話です。ですからこの 今私たちが見ているダニエル書と黙示録に記されている獣が非常に類似している、全くその通りである。このことからこの第4番目の獣、それがローマ帝国のことであるというわけです。そうしますと、今私たちはこの獣ということを見るときに、ダニエル書の7章のところにもし何かありましたら挟んでてください。またそこに戻ってきます。そうしますと、この獣っていうと、今我々見てきた偽キリストも確かに獣です。同時にローマ帝国っていうのもこの獣というふうに我々は見ることができました。どっちなんでしょう、偽キリストなのかローマ帝国なのか。これ両方なんです。ジョン・マッカー先生は、獣は王国と人間の両方を象徴しているものとして理解しなければならない。なぜかというと、王国には必ず王がいるからです。皆さん、新しいこのローマ帝国にその王がいるわけです。この偽キリストです。でその証拠として、もう一度黙示録の13章に戻っていただくと、13章の後半のところ、角の話です。頭の話です。見てきたように人物ではありませんでした。これは王たちの話。そして2節を見るとき、ごめんなさい、この13章の1節のこの後半のところには、このように王国を象徴している表現が記されていました。またこの獣が人間であるという証拠は、獣に関しては常に民称代名詞が使われているということです。つまり彼のとか彼というふうに。ですからそのことから、この獣っていうのはこの王国のことであり、同時に偽キリスト、人間のことであると、そのように私は見て取ることができるわけです。大丈夫です、皆さん、ここまで。で、ちょっと整理します、この偽キリストについて。というのは、我々はもう6章からずっとこのことについて学んできているんです。偽キリストについて整理をします。まず6章の中で、白い馬とその乗り手が出てきましたでしょ。神の裁きですけれども、その裁きの前に平和があるっていうふうに私たちは学んできました。つまり偽キリストが何をするかっていうと、最初に平和を約束するわけです。第二の馬と乗り手は地上から平和を奪い取っていくということを見てきました。ですから、まず最初に平和があるって。じゃあどのようにしてそれが実現するかっていうと、それが偽キリストなんです。ちょっともう一度ダニエル書に戻っていただいて、今度はダニエル書の9章を見てください。9章の27節のところ、彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、まずここに出てきているのは、まずこの偽キリストが何をするかというと、彼はイスラエルと契約を結ぶという話です。その契約を結ぶことによって何が起こるかっていうと、次見てください。半週の間生贄と捧げ物とをやめさせると書いてる。やめさせるっていうことは、それを人々が行っているということです。実は新改訳聖書はこのように書いてあって、ちょっと読むと分かりづらいんですけども、口語訳聖書を皆さんのところに書いておきました。口語訳聖書を見ていただくと、彼は一週の間多くの者と固く契約を結ぶでしょう。そして彼はその週の半ばに犠牲と供え物と拝するでしょう。こっちの方が分かると思いません？まずこの偽キリストがすることは、イスラエルと契約を結び、イスラエルに平和を約束し、世界的な平和です。そしてイスラエルに神殿を建てることも、そして生贄を再び捧げることも許可するんです。ところが3年半経った時に、カンナン時代の、それが一変します。契約を破棄して、そしてこの偽キリストは何をするかというと、 彼らがそういった生贄を捧げることができなくなるだけじゃなくて、今度はかえって彼を拝むようにと、偽キリストを拝むようにと命ずる話です。です。そういうことが起こるということ。それがこの偽キリストに関して私たちがまず見ることができる、それをしっかり皆さん覚えていてください。さて、もう一度またダニエルに何か挟んでまた戻ってきますけれども、黙示録の13章を見ていただきますとね、獣がこの底知れぬところから出てきたって、偽キリストが、そしてこの新しいローマ帝国が誕生するんだと。この獣の権威というものが2節に記されているんですが、私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであったと。さっき見てきましたけども、このローマ帝国の特徴を表しています。豹、熊、そして獅子です。俊敏さ、また並外れた力、熊です。強さと力を表すライオン、こういったものをすべてこの第四の獣は兼ね備えているという話です。ですからこの第四番目のこの獣、海から上がってくる獣というのは、これまでの獣とははるかに違って大変恐ろしい存在だと。で、実はそのことをダニエルが教えてくれるんです。ダニエルの7章をご覧くださいます。7章の先ほどもお読みしました7節のところですが、もう一度見てください。第4の獣の話です。その後また私が夜の幻を見ていると、突然第4の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけたと。また7章の19節もご覧ください。この第四の獣の話です。それから私は第四の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけたと。同じような表現ですよね。でも少なくとも言えることは、大変な力を持った存在、恐ろしい存在だと。ジョン・ワルバズ先生はこの第四の帝国についてこんな説明をしています。第四の帝国はこれらすべての要素と性格を備え、それ以前の帝国よりその力と神を汚す点においてはるかに恐ろしいものであった。多くの者が指摘しているように、ここに選ばれている動物は大患難時代に再来するローマ帝国にふさわしいものであり、獅子のような威厳と力を持ち、熊のような強さと粘りを持ち、そして豹のような速さを持っている。このような強さの自然的な象徴の上に、サタン自身である竜から与えられる悪魔的力の要素が加えられているって。これまでのその世界を征服した帝国、それよりもはるかに力を持ち、はるかに恐ろしい、もっと言えばはるかに悪にあふれた帝国である。ダニエルは8章の中でこのことについてこんなふうに言っています。24節のところに、彼の力は強くなるが彼自身の力によるのではない。彼は呆れ果てるような破壊を行い、ことをなして成功し、有力者たちと生徒の民を滅ぼす。彼を荒巧みによって欺きをその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし人手によらずに彼は砕かれる。もちろんこの予言というのはアンティオコス4世のエピファネスのことです。ところがダニエルはこれだけではなくて、将来患難時代に訪れるこの偽キリストのこともこのように記すわけです。大変な力を持っている、呆れ果てるような破壊を行う。なんでこんなことができるのか、もう一度黙示録13章に戻ってくださいます。2節の後半のところに、 竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えたと書いてますでしょ。これが原因です。なぜこの偽キリストがこれまでにない、誰も行ったことのないような力を持って、不思議を持って働きをするわけです。なぜそんなことができるのか。サタンが噛んでるからです。しかも見ていただくと、自分の力、サタン自身の力です。また自分の位と書いてます。サタンの王座です。自分の大きな権威、この世の神としての権威、サタンが持っているその権威を、この人物は、この偽キリストはそれを用いて働くことができるって言うんです。なんとなくこの13章の2節を見ると、自分の力と位と大きな権威等を与えたっていうと、サタンがその権威等を異常して何か自分がしないかのように思うんですが、とんでもない。ここで言われていることは、サタンの働きがこの偽キリストを通してなされていくということです。この偽キリストはまさに竜であるサタンの代理人です。この人物を通してサタンの技がなされていくんです。パウロはそのことに関してこんなことを言っています。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議はそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。テサロニケ第2の手紙の2章の9節と10節のところです。不法の人の到来はサタンの働き、偽キリストの到来というのはサタンの働きによるのであって、この偽キリストはあらゆる偽りの力、印、不思議を行うって、そしてますます人々を惑わしていくって。今一体どういうことが起こるのか、今我々はこの黙示録の13章の中から見てきました。このローマ帝国が再建されたときに、そこに10人の王様がいるっていうのを見てきましたよね。10本の角があるって。大変なリーダーたちです。おそらく彼らは政治的にも、また軍事的にも大変な力を持っている、そういうリーダーたちでしょう。で、御言葉を見たときに、その10人の間に一人の人物が出てくるわけでしょ。そして3本の角が抜かれてしまうという話がありました。おそらく皆さんの中でも多くの人たちが私と同じように、どうしてこんなことが起こるんだろうと。その偽キリストのその策略というんでしょうか、どういうふうにしてそれが起こるんだろうか、大変な疑問でもありました。なぜかというと、この偽キリストが影響力をどんどん拡大して帝国全体を支配するだけじゃない、この支配は全世界に及ぶわけです。これまで見てきたさまざまな帝国っていうのは全世界ではなかったでしょ。一部の世界を確かに治めてたんです。ところがこの偽キリストは一部じゃない、全世界をその手中に治めるんです。このプロセスにおいて3人の王たちがその座から追われていくって、なんでこのリーダーはこんな地位にまで上り詰めることができるのか。実はこの学びをしているときに非常に、なるほどと思えることがあったんで、それを最後に皆さんに紹介して今日終わらなきゃいけないんですけども、マカス先生がレミーという人のその教えを引用して実はこのことを説明しています。この偽キリストっていうこの人物ですけれども、どういう人物なのか、おそらく皆さんにとってもちょっと参考になると思います。こういう人物だからこのような権力を手中にすることができた。一つ目に言えることは、彼は非常に天才的な政治家である。天才的な政治家と、皆さんに見ていただきたいのはダニエル書なんです。実はそのことをダニエルが教えてくれているようです。ダニエル書の7章の8節を見てください。 私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。さっきから見てますね。この引き抜かれたということなんです。なんとなく引き抜かれたという言葉を我々聞いたときに、強制的にとか強引さを印象付けますでしょ。引き抜いたって。ところが実はここで使われている言葉っていうのは、徐々に後退していくということだった。この引き抜くとは、強いものが古いものを押し出していくことによって、古いものが徐々に消えていく様子、それを表している。だから一瞬のうちにではなくて、徐々にそうなっていくという話だった。ですからこの偽キリストは、この聖会に現れて、そして何かを突然なすんじゃなくて、その影響力が徐々に広がり、そしてどういうわけか、この三人の王というのが誰なのか分かりませんが、彼らがその責任の立場から追いやられていってしまう。非常に巧妙に働く存在ですから、政治家として天才的な人物であると。二つ目に言えるのは、知力において天才であると。非常に頭のいい人物。この八節を見ていただきますとね、こう出てきます。よく見ると、この角には人間の目のような目がありと書かれています。この目というのは洞察力を表すんです。それらは知性とか知能を表します。彼は非常に賢く、判断が正確で博識であると。つまり彼はアドバイスを与えることができるんです。問題を解決することができるんです。どれだけこういうリーダーが今必要としてるでしょう。問題を解決してくれる人、まさにこの人物はそういう人だ。今我々世の中見てたら問題が山積でしょ。世界中に誰が一体こういう問題を解決してくれるのか。この人物は非常に知力において天才的な人物であると。3つ目はこの8節を後半見ていただきますとね、大きなことを語る口があったと書いています。この偽キリストの3つ目の特徴というのは、話術における天才です。話術において彼は天才なんです。大きなことを語る、おそらく彼は素晴らしいことを語るんでしょう。非常に言葉巧みに人々に働いていく。それにおいて天才的な人物。四つ目にちょっと飛ぶんですが、7章の23節をご覧いただくと、第四の獣は地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕くって。ここでおそらく言われていることっていうのは戦いの話。つまりこの人物、偽キリストは戦略における天才、戦いにおける天才です。どうすれば戦いに勝つのかです。それにおいて天才的な人物だと。だんだん世の中がそうなってますよね。どうやってテロと戦うのか、どうやってどうしていいのかわからないのが現状です。しかしこの人物が現れると、そういった問題を解決することができる。おそらくだから、あのエルサレムの中の神殿で、今現在イスラムの寺院が立っています。そこで今一度ユダヤ人たちが生贄を捧げるなんて、よっぽどこの人物はうまくやらないとこんなことは不可能です。大変こういった分野において天才的な人物でなきゃこんなこと起こり得ないでしょ。イスラエルにいらっしゃった皆さんが一番感じているのは、なんでここで今一度生贄を捧げられユダヤ人が礼拝を行うのかって考えられないです、人間的には。でもこの人物はそれをやるんです。そういう人物なんです、この偽キリストは。もう二つ、第五番目は、この人物は経済における天才です。今の世の中においてどっかの国が経済的におかしくなると全世界に影響が及ぼされる。我々何回もそれを経験してきています。今必要なのはそういう経済における天才です。おそらくこの人物がそうなんでしょう。 そして最後に宗教の天才と。おそらくこの人物は非常なカリスマ性を持って世界のこの偉大な宗教的なリーダーのように見えるんでしょう。なぜかというと最終的に全世界が彼を崇拝するようになってきます。こうして私たちが偽キリストってどういう存在なのか、こうやって見ていくと、こういう人物だから今我々が見てきたようなのを可能にしたんです。こういう人物だから人々を惑わし、あたかも彼がこの世界に平和をもたらす人物、この方がまさに世界の救世主であるように見せるわけです。だから彼は偽キリストなんです。本物のキリスト救世主じゃない、偽りなんです。しかし非常に巧みに彼こそが待望の救世主であるように全世界に明らかにしていく。この後私たちが見ていくのはこの偽りの救世主がなすさまざまな不思議な技です。これによって人々はますます混乱の中に陥れられていきます。それもすべてサタンが彼を通して働きをなすんです。こうして神は、神のなされるその計画をサタンは何とか阻止して、神のその約束された王国がこの地上に来ないことを願って阻止を続けるんです。でも感謝のことに主の計画は必ずなります。サタンがどんなに抵抗しても神の御心が必ずなる。主は勝利をもたらされるんです。でもね、皆さん、こうして私たちが何が起こるのかこれから見ていく、これからの出来事をこうして見たときに、私たちがやはり繰り返し覚えなきゃいけないことは、我々が真理を知ったものとしてそれを伝えるという責任があることは明らかですよね。何が起こっていくのか、御言葉は明確に教えてくれている。こういう時代になっていくし、こういう世界になっていくし、こういうことが起こっていくって。私たちはそれを知ったものとしてそれを語っていくことです。同時に何度も我々見ているように、今日という日を無駄にしちゃいけないということです。だってこの全てのことが起こる前に我々は主イエスキリストのもとに召されるわけでしょ。主の前に私たちは引き上げられていくわけでしょ。今もうこの舞台は整いつつあります。ということは主が私たちを迎えに来てくださる日はもっと近いということです。備えできてます。皆さん、しっかりと地上でなすべきことをなして、いつイエス様にお会いしてもいい、悔いのない生活、そんな生活送ってらっしゃいます。この真理を知った私たちはそのことを自らに問いかけることです。私の人生って本当に主の前に価値ある歩みをしているのかどうか、主にお会いできるそんな日々を過ごしているのかどうか、もし違ったら今日悔い改めてそのような歩みを始めることです。主に会う備えを我々信仰者もしなきゃいけない。そして私たちはそのようなものとしてこの世の人々に対して主に会う備えをしなさいというメッセージを発していくんです。そのようにしてこの1週間歩んでいきましょう。祈りましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。あなたは御言葉を通して私たちにあなたの御心を教えてくださいます。どうぞ我々がしっかりとそれを覚えて、あなたの御言葉に従う者としてこの地上での生活を走り終えることができるように、どうぞ私たちの信仰を今一度強めてください。どうぞ私たちの信仰を今一度奮い立たせてくださって、あなたにお会いするその日まで走り切ることができるようにそれぞれ強めてください。見なきゃいけないことをしっかり見ることができるように、考えなきゃいけないことをしっかり考えることができるように、この世のさまざまな惑わしに惑わされることなく、あなたの御心を求め、あなたにお会いするその時を思いながらこの日を歩むことができるように助けてください。一人一人をどうぞあなたが強めてくださり、それぞれを祝して用いてくださるように、私の愛するイエス・キリストの御名によって祈ります。